聖書の御言葉をお読みします。マタイの福音書の28章1節から10節です。マタイの福音書28章1節から10節をお読みします。さて、安息日が終わって週の初めの日の明け方、マグダラのマリアともう一人のマリアが墓を見に行った。すると見よ、大きな地震が起こった。主の使いが天から降りてきて、石を脇に転がし、その上に座ったからである。その姿は稲妻のようで、衣は雪のように白かった。その恐ろしさに万兵たちは震え上がり、死人のようになった。御使いは女たちに言った。あなた方を恐れることはありません。十字架につけられたイエスを探しているのは分かっています。ここにはおられません。前から言っておられた通り、よみがえられたのです。さあ、納められていた場所を見なさい。そして急いで行って弟子たちに伝えなさい。イエスは死人の中からよみがえられました。そしてあなた方より先にガリラヤに行かれます。そこでお会いできますと。いいですか、私は確かにあなた方に伝えました。彼女たちは恐ろしくはあったが、大いに喜んで急いで墓から立ち去り、弟子たちに知らせようと走っていった。すると見よ、イエスがおはようと言って彼女たちの前に現れた。彼女たちは近寄ってその足を抱き、イエスを拝した。イエスは言われた。恐れることはありません。行って私の兄弟たちにガリラヤに行くように言いなさい。そこで私に会えます。はい、すいません、ちょっとお配りするものがあって、はい、はい、改めておはようございます。今朝はイエス・キリストの復活を記念するイースターの礼拝を持つことができることを感謝しています。復活は私たちの信仰によって不可欠、大切なものです。4つの福音書にはそれぞれイエス様の十字架と復活が記されています。それに対してイエス様の誕生、クリスマスの記事は、直接的にはマタイとルカにしかありません。イエス様の誕生、クリスマスが重要でないわけではありませんけれども、改めて私たちの信仰に直接結びついていることで言えば、このイースター、イエス様が復活されたということがどうしても私たちにとって大切な、必要なものであるということがわかります。使徒パウロはこう言っています。第一コリントの15章の14節17節ですけれども、そしてキリストがよみがえらなかったとしたら、私たちの宣教は虚しく、あなた方の信仰も虚しいものとなります。そしてもしキリストがよみがえらなかったとしたら、あなた方の信仰は虚しく、あなた方は今もなお自分の罪の中にいます。私たち人間の常識や理性からすれば、死者が復活するということは全くありえないことです。信じるのが難しいことです。ある人は、いや、2000年も前の迷信だらけの世界では、信じるのは簡単だったんじゃないかという方がいるかもしれませんが、当時の人々にとってもそれは同じです。特にユダヤ人たちは終わりの日に、今私たちが黙示録から読む終わりの人はちょっと理解が違いますけれども、終わりの日に死者がよみがえるということは信じていたようですが、今ここで死んだ人が復活することはありえない、そのように考えていましたし、どういうことか、貴族階級、祭司長の中の草戸会派という人たちはそもそも死者の復活を信じていなかったと聖書に書かれています。ですからイエス様が死んでよみがえるということは、当時の人々にとっても大変な出来事、簡単に信じられることではなかったということを聖書は伝えています。 だからこそイエス様の復活には目撃した人たちが証人となる人が必要だったということです。その復活の第一の証人として選ばれたのが実は弟子たちではなくイエス様に従っていた女性たちだったということを、覚えたいと思うんですね。今お配りしたものは4つの福音書、まあ、ちょっとずつ違っているので一体誰がイエス様の復活を見ていたんだということですけれども、ちょっとまとめてみましたのでまた皆さんで聖書と照らし合わせて読んでいただければと思います。マタイの福音書今28章1節を読みました。そこにはマグダラのマリアともう一人のマリアがいたというんですね。ちょっとマリアさんという人がもう何人も出てくるのでちょっとややこしいんですけれども、まあ一番皆さんがよく知っているのはイエス様の、まあ、お母さんになったマリアさんとあとマグダラのマリアさんではないかと思いますけれども、まあ、実はヤコブの母マリアという人もいた、他にもいたというんですね。ルカの福音書によれば他にも何人も女性たちがいたようです。まあ、当時のユダヤは今でもまあなかなか男女平等と言いながらいろいろと社会的には違いや差がありますが、もう当時はもう極端な男性社会ですから、女性たちが何か言ってもそれは全く相手にされなかったとも言われます。そもそも裁判の証人にさえなれないともされていたようです。そんな時代にしかしあえて神様は女性たちをイエス・キリストの第一の復活の証人とされたということは、まあ、興味深いことですし、まあ、実はもうそれはまあ何か特別なことというよりはイエス様の復活の証人となるための、まあ、条件を全部揃えていたのがこの女性たちだったということです。イエス様の復活の証人になるにはどんなことが必要でしょうか。ずっとイエス様と行動を共にしてきた人です。まあ、突然イエス様に出会ったとかいう人ではダメなんですね。イエス様がどういうお方かずっと一緒に行動してきた人、そしてイエス様の十字架を見届けた人です。そしてイエス様がお墓に葬られるのをその目で見た人です。そしてその人がイエス様がよみがえられた後の空っぽの墓を目撃したということです。これに全部当てはまるのは名前が挙がっている人も含めてガリラヤからずっとイエス様に従ってきた女性たち以外にはなかったということです。マタイの福音書にはイエス様の十字架の場面を遠くから見ていた大勢の女性たちがいたと書いています。その中で3人の名前を挙げてマグダラのマリア、ヤコブとヨセフの母のマリア、ゼベダイの子たちの母、まあ、この人がひょっとしたらサロメという名前で、まあ、イエス様のお母さんのマリアさんと姉妹だったという説もあります。そして特にマグダラのマリアともう一人のマリアは主イエス様の体がお墓の中に葬られて入り口に大きな石を転がして蓋をされるその場面も目撃しています。ですから復活の第一の証人としてこれ以上ふさわしい人たちはいなかったということです。それに対して弟子たちはイエス様があのゲッセマネの園で捕まった時にちりぢりバラバラになってしまいました。まあ、どうも十字架の場面にヨハネはいたようですがペテロはおそらくいなかった。他の弟子たちもどこかで身を隠していたようです。しかしガリラヤからイエス様に従ってきた女性たちはまあ、少し距離を置いたようですけれどもイエス様から離れることはなかった。その十字架の場面もその目でしっかりと見ていたということです。さてイエス様が十字架で死なれお墓に葬られたのは先ほど子どもたちの話にもありましたが金曜日の夕方です。マルコの15章42節にはこう書かれています。さてすでに夕方になっていた、その日は備え日、すなわち安息日の前日であったのでと書かれています。まあ、安息日土曜日は仕事も何もしてはいけない日とされていました。ですからお墓に葬ることさえできない、まあ、今でも厳格なユダヤ人たちは、木曜日のうちに、2日分のご飯を作って、おくそうです。 安息日というのは実は木曜日、日没から始まります。安息日に備える、そして、金曜日の夕方、日が沈むと安息日が始まってしまいますので、さてどうしたものか、そこに登場したのが有又のヨセフという人です。ユダヤ人の指導者の中で数少ないイエス様を信じる人々でした。マタイの27章57節によれば、金持ちでイエスの弟子になっていた人です。でマルコの福音書によれば、彼は有力な議員だったと書いています。ルカの福音書にも、イエス様を十字架につけようとする議会の行動に同意していなかったと書かれています。ですから、まあ控えめではありますけれども、イエス様に従ってきたこのヨセフがこの時になってはっきりと名乗り出て、自分が持っている真新しい墓を提供しました。それによってイエス様のお体は丁重に葬られたわけです。その様子をマグダラのマリアともう一人のマリアが墓の方を向いて座っていたと書いています。つまり墓の入り口に大きな石が転がされて蓋がされるのをその目で確認したということです。さて、安息日はが終わるのは土曜日の日没後です。しかしもう暗くなっていて、お墓へ行くことはできません。ですから夜が明けるのを待って、マグダラのマリアともう一人のマリアはお墓を見に行ったわけです。それはちょうど金曜日の夕方にイエス様が葬られてから3日目の朝です。一番早く駆けつけることができたのがこの3日目の朝、週の初めの日の明け方だったということです。マルコの福音書の16章3節には、彼女たちは誰が墓の入り口から石を転がしてくれるでしょうかと話し合っていたと書かれています。この言葉を聞く限り、マリアたちはイエス様のよみがえりと復活のことは頭の片隅にもなかったようです。そもそも女性たちがどうしてお墓へ行こうとしていたのかと言いますと、ご遺体にオリーブ油や香油を塗ってお別れをするためです。金曜日の夕方、慌ただしくお墓に埋葬されてしまったイエス様のお体、きちんと別れを告げることができませんでした。改めてお体に香油を塗ってきちんと埋葬したい、そんな女性たちのイエス様への思いが伝わってきます。私も何度もお葬式の場面に立ち会っていますけれども、やっぱりそうですね、最後お棺お花をで飾って最後蓋をする時、やっぱりもうその時に一番なんかもう感情があふれるご遺族が多いような気がします。まあもちろんクリスチャンである場合は死そのものはもう受け入れているわけですけれども、最後、まだ遺体があるっていうことは、まあ、もちろんもう魂も霊もそこにはないんですけれども、でも何か思いが残っている、でも最後みんなでお花で飾ってですね、お別れさ、水林館というね仕事をされている方もいますけれども、最後蓋をしますというと、なんかそこでもう気持ちがあふれる人が多いなということを思います。つまりそういう別れを彼女たちは経験できなかったという悔いがどっかにあったわけですね。彼女たちは確かにお墓に葬られたのを見たけれども、自分たちは何も関われなかった、もう早くしないともう日没になってしまうから急いで急いでという感じで、イエス様のお体はもう急いでお墓の中に葬られてしまった、何か心残りだ、そういう意味で彼女たちは、無理を言ってでも石を取り除けて、で少しもう痛み始めてるかもしれないけれども、イエス様のお体を出していただいて、そこに丁寧に油を塗ってお別れをしたい、そんな気持ちでお墓へ向かったわけです。ですから残念ながら彼女たちも3日目によみがえるということは全く考えていなかったということです。聖書は皮肉にも復活の予言を覚えていたのはイエス様を十字架につけたパリサイ人や祭司長たちだったということを伝えています。彼らはピラトに頼んでお墓に番手をつけてくれ、しかも3日目ってことまでちゃんと覚えていたんですね。少なくとも3日目までは番手つけてくれ、そうしないと弟子たちが体を勝手に盗んで復活したことにするに違いないってことを言ったわけですね。 イエス様のお言葉を覚えていなければならないはずの弟子たちや女性たちがすっかり忘れてしまった。イエス様を否定したはずの最初たちは逆にその言葉を忘れられなかったという、とても皮肉なことが書かれています。おそらくその安息日はとても暗い安息日でした。もう重い気持ちで女性たち、あるいは弟子たちはまだ出てきませんが、どっかに身を隠して暗い気持ちで安息日を過ごしたはずです。さて、夜が明けた朝、マグダラマリアと他のマリアは真っ先にイエス様のお墓へ向かいました。すると28章2節ですが、大きな地震が起こったというんですね。この地震が起こったのがどういうタイミングかということはなかなかはっきり書かれていませんが、確かに大きな地震が起こって、その時主の使いが天から降りてきて、石は脇に転がされ、そしてその上に御使いが座ったということが書かれています。この主の使いの様子はそれぞれの福音書に書いていますけれども、稲妻のような姿、衣は雪のように白かった、まあ、つまりこの世のものとは思えない、もう人間ではないということがここではっきり伝えられているわけです。そしてその圧倒的な迫力が見る者に恐れを与えたということです。イエス様の復活に出会った人たちがまず感じたことは実は恐れだったんですね。恐れにはいろんな意味があります。万兵たちは恐れのあまり震え上がって死人のようになったと書かれています。そしてマリアたちもその空っぽのお墓と、そして光り輝く御使いに出会って恐れを感じました。しかしイエス様の復活は恐れで終わるものではありません。最後の点をお話ししたいと思いますが、お墓に到着したマリアたちに御使いは語りかけます。あなた方は恐れることはありません。十字架につけられたイエスを探しているのは分かっています。第一に御使いが言ったことは、恐れることはありませんという言葉です。まあ、今言いましたように、恐れるという言葉がこの場面だけでも4回使われていますけれども、墓を守っていた万兵たちは御使いの姿に恐れ、死人のようになってしまいました。そして女性たちも恐れの中にありました。イエス様の復活に遭遇した人は例外なく恐れを感じます。それは預言者イザヤが聖なる神様と出会った時に言った言葉と同じだと思うんですね。預言者イザヤは6章で聖なる神様の臨在と出会った時に、ああ私は滅んでしまうと叫びました。神様の臨在と出会った人は自分の存在そのものが脅かされるような恐れを感じます。イエス・キリストの復活、それは私たちの思いをはるかに超えた神様の力が表された時ですから、恐れを感じるのはある意味当然のことです。万兵たち、そしてマリアたちもまず恐れを感じました。立ち去った万兵たちは恐れたままです。しかし恐れから信仰が始まるわけです。ですから御使いたちは恐れることはありませんとまず語りかけました。次に目を留めたいのは、十字架につけられたイエスをあなた方が探しているのは分かっていますと言った御使いの言葉です。イエス様は確かに3日前十字架にかかって死んで墓に葬られました。そんな当たり前のことを確認したかったのではもちろんありません。この言葉は女性たちの不信仰を指摘する言葉です。どうしてあなた方は十字架につけられて死んだイエス様を墓の中に探しているのですか。イエス様が今も生きておられるのをあなた方は知らないのですかという語りかけです。このことをよりはっきり言っている言葉が、最初に読んだですね、ルカの福音書に書いている御使いの言葉だと思います。あなた方はどうして生きている方を死人の中に探すのですか。どうして生きている方を死人の中に探すのですか。生きている方を死人の中に探す。マリアたちは逃げてしまった他の弟子たちとは違って、イエス様の死と埋葬を最後までちゃんと見届け、そして今イエス様のことを思ってお墓に駆けつけた、それは ある意味とても立派なことだと思います。しかしこの時のマリアたちにとってイエス様は死んでしまったお方、思い出の中にあるお方でしかなかったということです。そんなマリアたちに御使いは、あなた方はまだ十字架につけられて死んだイエス様をお墓の中に探すのですかと問いかけています。毎年も同じことを言っているような気もするんですけれども、イースターのこの場面を読むたびに信仰が探られる思いがします。私たちの信仰はこの時のマリアたちと同じように十字架につけられたイエス様を探している、生きている方を死人の中に探している、そんな信仰になっていないだろうかということです。過去の恵み、過去の祝福、過去の喜びにばかり思いを寄せ、今直面している現実の問題、今味わっている試練の中でもなおイエス様は確かに生きておられて、私たちを導いてくださる、私たちと共にいてくださる、そのようにイエス様を私たちは信じているだろうかということを、改めて問われているように思うんですね。もちろん本当に自分が救われた時のことを、教会の中でとても嬉しい経験をしたことを思い出すことが間違っているというのではありません。しかし私たちにとっていつまでもその自分の信仰の、よりどころがその昔の経験、ああ救われた、あの時は救われたな、喜びがあふれていたなで終わってしまわないように、そんなメッセージをいつも私はこの、イースターの聖書の記事から、示されるんですね。御使いの言葉はマリアたちの不信仰を指摘して、そして信仰を呼び覚ます言葉でした。そして御使いはさらに言います。ここにはおられません、前から言っていた通りよみがえられたのです、さあ納められていた場所を見なさい。御使いがマリアたちに語りかけたのは、彼女たちが主イエス様が納められていたその空っぽの墓を見て確認するためでした。空っぽの墓が意味していること、それはイエス様がよみがえられたということです。さらに御使いは語りかけます。そして急いで行って弟子たちに伝えなさい、イエスは死人の中からよみがえられました、そしてあなた方より先にガリラヤに行かれます、そこでお会いできます。イエスは死人の中からよみがえられましたと確認するように御使いは語りかけました。前から言っていた通り、実はイエス様がよみがえるということはイエス様ご自身が語っておられたことだったんですね。マリアたちはイエス様がよみがえられたことを目撃しただけでなく、イエス様がよみがえられたことは語られた通りに前もって語られた御言葉の成就であるということを理解し信じる必要がありました。さてそのようにイエス様の復活を信じたとき、彼女たちにどんな変化が起こったのでしょうか。聖書には、彼女たちは恐ろしくはあったが大いに喜んでと書かれています。御使いの言葉を聞いた女性たち、空っぽの墓を見た女性たち、まだ心に恐れはありました。でもそれだけではなかった、大きな喜びがあったということです。最初にイエス様の復活を出会った人たちは恐れを感じました。しかしイエス様が復活されたことを信じたとき、その恐れは大きな喜びへと変えられていく、そのことを私たちは覚えたいと思います。イエス様の復活を信じなかった兵士たち、あるいは祭司長たちは恐れたままでした。しかしイエス様の復活を信じた人々には大きな喜びが与えられ、そして希望が与えられました。私たちはそれ以来この日曜日をイエス様を礼拝する日として大事にしてきました。ですから言ってみれば毎週の日曜日の礼拝は復活されたイエス様への礼拝です。しかし特に今朝改めてこのイースターを迎えて復活されたイエス様を心から礼拝できる、そのことを感謝したいと思います。お祈りしましょう。